リジャッペン祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も私たちを導いてください。素晴らしい今日の日を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。一節から見ましょう。
主よ、私はあなたに呼ばわります。私の祝いをどうか私に耳を閉じないでください。私に口をつぐまれて、私が穴に下るものと同じにされないように。私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖所の奥に向けてあげるとき、
じゃあこの聖所の奥、聖所の奥というものは至聖所ですね、そこに向けてるって。だから旅では今アブサラム自分の息子によって反乱が起こって逃げて、その離れた場所でね、エルサレムに向ける、エルサレムに向けるんですけど、そこにある聖所ですね、至聖所に向けて、その祈りをしてるんですね。だからユダヤ人たちはどこに行ってもね、いつも向けるものがエルサレムです。エルサレムに向けて、エルサレムに何があるか、これは聖所があって神殿がある。だから神殿中心の思いですね。この神殿はイエス・キリストです。イエス・キリスト、ヤーベ、ヤーベ主です。三節。
どうか悪者どもや不法を行う者どもと一緒に私を片付けないでください。
この悪者とも不法を行う者、アブサロムと一緒になっている者たちを意味するんですよね。彼らは隣人と平和を語りながら、その心には悪がある。へつらってるんですね、この者たちはね。アブサロム時代がへつらって、民の心を盗んだんです。四節。
彼らのすることと彼らの行う悪に従って彼らに報いてください。その手の仕業に従って彼らに報い、その仕打ちに報復してください。
だから、敵ですね、こう自分を殺す、自分を追い出す、その敵に対して直接憎しみを表現するんではなくて、いつもこう上に、聖所、至聖所に向けて、委ねるんです。これが素晴らしいことですよ。私たちが悪に対して、直接戦うことより主に向けてこう委ねる、裁判してください。ローマ書12章もそのことですね。ローマ書の12章を見ると、17節からね。
誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。
だからこの旅での今の行動はね、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。復讐は 神様がするということですね。だからその祈りですよね。五節、
彼らは主のなさることもその御手の技をも悟らないので、主は彼らを打ち壊し立て直さない。
じゃあ打ち壊す、これが主が審判する、主が、完全に滅ぼしてしまう、その意味を。六節、
褒むべきかな主、まことに主は私の願いの声を聞かれた。
じゃあ祈りの素晴らしさはここにあるんですよね。私たちが、まあ、現状は自分はもうアブサルムから追い出されて遠いところから聖女、死聖女に向けて祈ってる、その祈りをしてるうちに、心がね、答えが来るんですね。これが祈りですよね、祈り。だからもうすぐ変わってる、心がね、まあ復讐してください、もう主に委ねてる、でその復讐してください、主が復讐するという信仰というものがカッと来るんですね。そして、褒むべきかな主、まことに主は私の願いの声を聞かれた、聞かれたと。だから悪を、悪に対して悪を報いずということになるんですよね。敵が飢えたら飲ませる、その行動ができるのはもうすでに、主が私のことを全部見ておられ、聞いておられ、これは終わったよね。だから主の御手に委ねたと。それで、主が、じゃあこれはあなたの戦いではない、私の戦い、それで確信と喜びと主の平安がグーンと来る祈りを、これが祈りの素晴らしさです。だから支援というものはね、祈りを、旅での祈り、祈りを私たちも学ぶことです。七節、
主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌を持って主に感謝しよう。
じゃあ自分がこのようにね、明日どうなるかもわからないんですね、そのような状態で小躍りをする、で聖霊がこう答えとしてグンと私たちにあると心が小躍りをする。本当踊りたくなるね、踊り、賛美する、これが私たちのこの祈りの世界でありますね。八節、
主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦。
じゃあこのようなことがグッとくるんですよ。だからいくら私たちが主は素晴らしい、主は救い主、主は救いの砦でも、このようなことを知識で分かってもね、旅では全部分かってるよね。けど祈らないとこのことが確信として来ることはないのよ。だから、私たちが祈るんですよ、ね、祈ったらこれがと来るんです。ああ主が本当だ、主の御言葉は本当だ、聖霊がこうこのように印を押すんです。確認の印ですね。これが祈りの素晴らしさですよね。だから御言葉を祈りなさいということはね、そのことで、ね、御言葉を祈っている時にこのような確信が来る、日本が救われるという確信、神様の方法で救われる、その確信がカーッと来る。九節、
どうか御民を救ってください、あなたのものである民を祝福してください、どうか彼らの羊飼いとなって いつまでも彼らを携え行ってください、
うん、このように民を祝福するんですね、じゃあこれが祈りの正解です。私たちも毎日、今日の環境でいろいろ悩み追われること、いろんなことある。しかし私たちは御言葉を握って祈る、死聖者の前で祈る、死の前で祈りながら小躍りをする。あハレルヤ、これ答えですよ。主がそのようにしてね、御言葉を確信、信仰を与えるね。だから御言葉だけ勉強するそのことじゃなくてね、御言葉が私たちにこのようになるという、それが重要よね。だから祈らないとこの領域、この御言葉の世界がわからないのよ。じゃあ4章に行きましょう。テモテ4章1節から。
しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります、
うん、じゃあこの御霊が明らかに言われるように、後の時代、後の時代、後で、313年頃でしょうね。後の時代、迫害の、非常に迫害が強くなって、その後で、この時代が来ました。ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。このような時代を予測するんです。惑わす霊、悪霊、迫害されてる時、ローマの教皇の、ローマの王ですね、ローマの王の 10代目まで迫害がありました。ネロからとにかく10代このクリスチャンたちが迫害されるんです。その時には信仰しっかり保ちます。カタコムというホラー穴のところに入って信仰を守ってました。しかし彼らが全部出てきる。そしてコンスタンティン王がね、ローマの国教ですね、国教、ローマの国の宗教を、キリスト教にするんです。そこから問題が起こってるね。サタンの作戦、サタンが迫害して全部潰してしまおうとしたけど、潰せば潰すほどこの飛び散るようにね、もっと広がった。しかし作戦を変えて混合し混ぜったんですよね。ローマの宗教とキリスト教を政治的に混ぜました。そこがカトリックです。二節、
それは嘘つきどもの偽善によるものでです。彼らは良心が麻痺しており、
良心が麻痺した。私たちの救いはイエス・キリストだけです、ね、しかしまだね、いろんな宗教をそこに入れました。ローマの宗教、バールですね、バールとアシュタロット、それ名前だけコロコロ変わってるんですけど、太陽神、全部あるよ。カトリックに行ってみると、私がこのある、 教会、教会でもない、あの教会だと彼らは言ってるけど、うん、まあ、知識的なカトリック的な部分を持ってる太陽神、この太陽こうあるんですね。それがあるし、この金のコップがあるし、こういったところでね、ある方が結婚すると言って私にこれを導いてくださいと言ったから行ったことあるんですけどね。聖書がこう鍵がかけられてる、聖書が鍵がかけられてるし、太陽神の太陽というものがあるし、もう本当に気持ち悪かった。どうしてあんなところ場所を選んだかね。だからね、このようなニムロテですね、ニムロテ、このニムロテから出るこのバールとアシュタロットの素愛、そのことがローマ宗教でした。この、まあ、彼らはそのセミラミスという女性神ですね、女神とかを信じていったんです。タンムスがニムロテの息子ですね、セミラミスがこのタンムスを抱いてる、これがいやイエス様がマリアがイエス様をこう抱く、そのことって彼らは想像するんですね。それを素愛するようになってました。彼らはもともとこのバールとアシュタロと、それを信じてたローマ宗教ね、いやもうキリスト教とちゃんぽんしました。ちゃんぽん、ビビンバブし、両親が埋されて、今も宗教をまだカトリックが全宗教が全部同じだと言ってジャンポンしようとする、これが終わりのことで、そこで上に立つものが反キリストです。良心が埋された、良心というものはね、私たちの中にある霊の機能です。その霊の機能が正しく動くとイエス・キリストだけが救い主であることが分かる。直感というものと良心が、私はもう死ななければならない、そんな私を身代わりになって死んでくださった、だから私の救いはイエス様だけ、これが良心よ、良心、これが曲げられてる人は異端に行くよね。誰でもいい、自分に祝福だけすれば、成熟的なものですね。だからカトコムから出てきた人たちのあれにね、じゃああなた方本当よく頑張りましたとしてね、このリーダーたちにもういろんなあらゆる利益を与えました。軍隊も入らなくてもいいし、もういろんなものを与えて、ね、財産がどんどんどん増える。堕落させたんですね、サタンが。両親が埋され三節、
結婚することを禁じたり食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。
じゃあこの結婚というもの、禁欲主義から出てるんですよね。紀元500年前プラトンという哲学者がいたんですけど、そこから異元論というもの、この物質世界は悪い、精神的な世界はいいということと、これが500年熟して新プラトン主義になるんですけど、 これが H 主義を生むんです。悟ることで上に上がる。だから神様が赤ちゃんとして人間として来たということを認めない、そのような者たちでした。彼らは異言論ですからね、二つですよね。禁欲主義か、もう極端な禁欲主義ですね。そしてもう法都に行くんです。まあオーガスティンがこの、オーガスティンがそのようなマニ教というものに入った理由がそれですね。マニ教も H 主義です。だから この私たちの肉が行ったものは霊には精神には何の関係もないと、そのような教えだったね。だから物質世界を憎んで禁欲に行くんです。その真っ二つになってるんです。そこからカトリックの神父さんたちがね、禁欲主義、独身主義になっています。だから全部そこ H 主義の影響よ。だからこの結婚すること、まあ、もちろん彼らは教理的には彼らと戦ったんですけど、彼らが受けたものはこのような独身主義になって、禁欲主義になって、主導員とかがなったのがそのことよね。食物を断つこと命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受け入れると神が作られたものです。感謝して食べる、ね、感謝して食べる。私たちが食卓のところで感謝の祈りをする、主の御名によって感謝する、主から与えられたものを感謝する、提供した人々に感謝する、そのような感謝、この感謝がね、このようになるんですよ。4節、
神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。
じゃあこのね、質が変わるね。私たちが祈るとき、感謝する祈りをするとき、食べ物がね変わる。まあ実験もありましたね。水を汲んできて水に感謝するとか、食べるご飯に感謝するとか、感謝するこう文字を書いてそこにつけてるとか、もう一つにはね、憎んでるとか、そのような言葉を使ってそこにつけるともう腐ってしまうね、暗くなって。しかしこの感謝するそのご飯は長く1週間2週間しても白いままです。本当に感謝の力がそんなものよね。だから私たちが言葉をよく使うことが重要。食卓のところで喧嘩したりすると食べ物が全部毒に変わってしまう。これを気をつけること。食卓では感謝する。まあもちろん食卓だけではない、人の前でもそうですよ。祝福する。そうすると人が変わる。子供たちもね、そうなんですよ。子供たち祝福すると子供たちが変えられる。言葉によってこのようになるって、神の言葉は御言葉ですね。御言葉と祈りによって清められる。だから皆さん、主の御言葉でいっぱい、人物祝福するように、祝福します。 あの木とかもね、あのこの周りの環境も、ね、私たちが御言葉で、主の御言葉で祝福する、ね、主から作られた愛する者たち、祝福あれ、ね、主に歌え、踊れ。そしたら風が来てヒューヒューじゃあ6節、
これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉と、あなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。
だから良い教え、良い教えは御言葉の教えですよね。これで養うんだと。7節、
俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。
だから俗悪な年寄りの女、自分の、ね、昔私が綺麗だったとかね、昔綺麗じゃない人はないんでしょう若い時に私はお若い時こうね、その自慢、自分の自慢ですよね私たちの口はいつも主を褒めたたえる、これが経験で、経験のために訓練しなさい。訓練、鍛錬、訓練よりもっと強いのは鍛錬ですよ。鍛錬、毎日私たちがね、聖書を読む、鍛錬、これ習慣ですね、習慣。イエス・キリストをただ信じることで救われるんですけど、救われて成長、実が結ぶ、キリストの人格に変えられるのは鍛錬よ、鍛錬。毎日聖書を読んで祈り、それでこのような、ね、言葉を気をつけること、このようなことをずっとするんです。ローレンス兄弟のようにね、もう小さな習慣を鍛錬するんですよ。だから主よ、一緒にしてください。あとはもう彼は落ち葉一つ拾う時にもね、主よ一緒に自分を信じない、自分の力だと言わない、これぐらい鍛錬がされる。最初から出るんじゃなくて、ずっと練習、練習、練習、練習、練習、経験の練習だと言ってるね、彼の本は。経験の練習、料理をする時にもいつも主を思う。だからそれが訓練、鍛錬ですよ。私たちはもう信仰によって救われてるけど、実が結ぶ、それは鍛錬、訓練、それが必要です。救世主、
この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私たちはそのために労し、また苦心しているのです。それはすべての人々、ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。
私たちが生ける神に救いを望んでいる、救われました、救われる、今日も救われます。不思議ですね。明日も生きる、救われる、主は今生きておられる、明日も生きよう、主がおられる。このようにね、救われた、もう救われた、今日も主と共に救われる、明日も救われるでしょう、そのスタンスよね。聖書はそれを教えてます。12節、
年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。
だからこのことになるためには、 단련가시죠단련주산세스
私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい、長老たちによる暗示を受けた時、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません、
じゃあ予言というものを私たちが神様の御言葉として聞くんですね。レーマ、レーマ、ああ私にこのような御言葉だという予言があるんですけど、それを軽んじったり忘れたりするとそれが何もないんですよ。けどその予言をねずっと握って祈る、そうするとそれがなっていくんです。大体は予言を忘れるよ、だからこの御言葉をね握って聖霊が私たちをこのような方向で用いるんだということ、その方向に祈り続けること、これが強いね。予言を無視してはいけません中古節
これらの務めに心を砕きしっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう、
だから私たちがね訓練鍛錬、このようにして人格もね、愛の人に変わって穏やかな人に変わる進歩ですよ進歩、だから監督になるそのような人は美が中美が、人のそばに行くともう冷たい風がヒューヒューヒュー、そのような人は成長してないんですね。成長というかキリストのような姿に変えられること、常に自分をね顧みながら、自分の冷たい部分利己主義的な部分それを悔い改めてキリストのように私もなるようにしてください。どんどんどんどんその訓練、鍛錬、祈り、皆さんは救われました、救われたけどこのように柔らかくなること、これはとっても素晴らしい祝福です、そしたら魅力がある、魅力、うちの家内は本当に魅力があるそばにいると私がうちの家内だけ称賛するからね、やめてくださいとうちの家内も言ってるけど本当よ、そばにいると魅力を感じる、いや子供のように見えるね、こう行ってるいろんなことがねそのように見える、その歩く遠く歩くその姿を見てもね、ああかわいい、そのじゃあ本当に年取るとこんなになるよ私韓国語で主チェック16節
自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をもまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります、
だから自分自身にも教えるとね、本当にこの御言葉を見て本当にあなたはと自分に照らすね、私が冷たくないか本当に愛か足りないんじゃないか、いつもそれがねあれですよ、だから憐れむ人になるようにしてください。ずっとそのこと、憐れみが豊かな人を見るとね本当に尊敬心がある、いや私もそのようになりたいこれは自分を教えることが重要、自分他の人だけを教えるんじゃなくて自分を教える、あくまでそれを続けなさい、天国に行くまで成長を続けること、 結局ですよ、私たちが天国に持っていくのはね、賜物ではない。人をどれぐらい癒したとか自分と関係ないんでしょう。聖霊が現れたから、奇跡があだこだとか、それを天国に持っていくか。主よ、私は主の名によって悪霊も何匹を追い出しました、奇跡をたくさん行ったんです。それが重要じゃないよ。主がこう見るのはね、これはダイナマイトで、この選挙のため、福音伝道のためにそのパワーを与えたことよ。主のものよ。私たちが天国に持っていくものは何か、自分自身を鍛錬して教えて、ね、変えられたその身を持っていくのよ。だからあくまで続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになる、ね、だからもうたくさん奇跡が起こってる人、たくさん異言をね、もうベラベラベラベラベラベラ異言をする人、人格を見るとね、もう本当バーッと冷たさが来る。いや、こんなに賜物をたくさん現れて予言をしたり異言をしたりするけど、なんだそれ、それがもうあれじゃないのよ。私たちがイエス・キリストの人格、美が中、それが監督の条件、執事の条件でもあるね。だから美を見てわーっと、まあ、それを私たちが、これは主のことですよ、主があなたを愛してるからですよ、最初はいいですよね。このように悔い改め、イエス様を信じるようにすること、けど長くそばにいれば、その人が魅力的になることはね、美ですよ、美。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。